こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日は年末最後の収録ですかね。
はい、
はい、
そうなるかな。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。まあちょっと年末最後っていうことで、阿部ちゃんがすごいいい仕組みを作ってくれた。
いやいや、ハードルハードルがね、上げ方がね、急なんだよ、ね、はいはい。
っていうことで、はい、ちょっとね、プルリックに対して、まあレビューとかをね、いろいろなコーディングエージェントにやってもらうんだけど、まあそこから、まあある程度こう自立駆動的に回収を入れてもらえるみたいな仕組みを作ってくれたので、まあなんかその辺を、ちょっと多分試行錯誤したと思うんで、なんかそのあたりの知見をちょっと共有いただけると嬉しいなというふうに思ってます。はい、うんうん、まあちょっとその本題に入る前に、最近はどうですか？なんかカーサー、ウィンドサーフ、コーデックス、クロード、コード、どれ使ってるみたいな。
いやー、結局コーデックスとウィンドサーフだけにまたなりつつあるかもしれないね。
ああ、うん、そうなんだ。
まあクロードコードとかは結構大きな回収してもらうときにはよく使うは使うんだけど、まあちょっと最近だと、うん、まあなんかどっちかっていうと深い、なんでしょう、調査だったり、なんかすごくこうクリティカルな問題を解決するみたいなタスクが多かったので、うんうんうん、まあやっぱりコーデックスじゃないとやっぱ解決とか、まあ筋のいい実装っていうのがなかなか難しくて、コーデックスで動かしてることが多かったかなっていう。
なるほど、
うん、
それはもう完全にカーサーとコーデックスだわ
まあでもコーデックスプラスなんかエディターみたいな座組は一緒かもね。
そうね、
まあ、ちょっとエディターの使い方っていうのが違うのかもしれないけど、
うんうん、まあカーサーはやっぱデバッグモードが優秀なのと、ね、うんうん、先週のやつで言ってた、まあ、デバッグモードとあとビジュアルエディターがやっぱ結構いいなっていうところが、うん、コンテキストが渡しやすいから、なんか細い修正みたいなのはカーサーでお願いしたりとか、まああとデバッグして、まあエラーの回収みたいなところとか、まあ不具合の回収みたいなのは、まあカーサーでやって、カーサーでまあ、うん、チャット GPT の 5.2 のモデルを使ってやって、で、
うんうんうん、
実装自体はもう完全にコーデックスにお願いする。まあ結局クロードコードの方がコンテキスト量が少ないよね。だからなんか結局まあコーデックスでワンパンでやってる方が合理的だなっていう、頭もコーデックスの方がちょっと一枚上手な感じするし、コードベースの理解とかも含めて、
うんうんうん、
っていう感じですね。遅いけど
遅いね。まあコンテキストウィンドウがね、クロードよりも、クロードコードよりもまあ倍ぐらいある、うん、オーパス 4.5 よりも倍あるから、
うん、
まあ、それもあってコーデックスの方が、
うん、サブエージェント使ってても結局枯渇するよね、コンテキストウィンドウが、
うん、
そうするとコーデックスで一発ドンでやってもらう方が効率がいいっていうのと、あとまあコーデックス CLI で動かすと遅いんやけど、なんかサクサク回収したいときはカーサーでやるから、カーサーでやってると早いから、そんなに遅くないから、まあだからなんかそれでバランス取れてるみたいな。だからコーデックス CLI に大きい回収やってもらいつつ、こっちでちまちまカーサーで回収してもらうみたいなを並行でやると結構いい感じに動くなっていう。で UI 周りでちょっとコーデックス解けなさそうだなみたいな時にアンチグラビティでボンとやってもらうみたいな。に落ち着いたね、完全に。
まあ直近この 1,2 週間ぐらいの落ち着き方といえばそんなもんなかな。
そうだね。まあ阿部ちゃんと俺はカーサーとウィンドサーフで、まあ、そこはちょっと交わらないんだなっていうね、話してて、
うん、
まあちょっと多分タスクの性質の違い上というか、
そうだね、僕の場合はやっぱりウィンドサーフがやっぱりいいかな、なんでしょう、カーサーよりも、うんうん、まあ、使い心地がいいっていうのがやっぱあって、
うんうん、
どうしてもこうコードの品質をしっかりこう読み込んで担保していく、まあ、テストだけじゃなくてどういうふうな実装がされてるかとか、うん、まあ、お客さんにこう、うんうん、どういうふうな仕組みなんですよっていうのをちゃんと伝えれるように理解をしなければいけないっていうところもあるので、コードを、まあ、AI が書き散らしたコードを全部見るみたいなことはやっぱり未だにしているんですけど、まあ、そうなるとやっぱりウィンドサーフにあるディープウィキだったり、あとはコードマップっていう、どういうふうに処理が流れてるのかっていうのを可視化してくれるようなツールが、まあ、標準搭載されていて、まあ、それを サポートに使いながらどんどんコードを読み込んでいくっていうのでレビューをしているような感じなんだよね、うん、まあ、なんか本当に今までその LLM が出るまではコードレビューなんて、まあ、1時間にね、200行とか読めばいいぐらい、まあ、だったかなって思うんだけど、まあ、1時間は多いかな、
うんうん、
まあ、でもコードレビューで200行とか300行読んだら、まあ、結構読んだなって感じなんだけど、まあ、AI はもう数千行の単位でコード書いてくるから、それをまあ、ある程度読み込んでいくってなると、そういうなんかそれぞれがどういうふうに動いてるのかっていう支援のもと、うんうん、理解していかなきゃいけないから、どうしてもウィンドサーフがやっぱ体に馴染むなっていう感じだったね。
うん、うん、まあ、逆に俺の方はやっぱ UI の細かい調整みたいなのが多いから、こうコンテキストを本当に渡しやすいっていうのが効いてるなっていうのをすごい感じるね。なんかすごい今までなんかスクショ渡したりとかもしてたけどとかしながら、どうしてもまあアンチグラビティにもどれにも解けなかった問題が解けたっていう。
ああ、そうなんだ。
そう、やっぱ明確にドムで指定できる、
うん、
まあもちろんね、あの検証ツールでドムで指定してってやったらいいんやけど、まあそこまでは、うん、そこまでやったとて、なんかちゃんと改善してくれるかもわかんないし、まあ些細な問題だったから放置してたみたいなやつが、
うんうん、
なんかドムごとやっぱ明示的に指定できると迷わなくなるっていう、ここのこれって言えるっていうのが結構でかいなって。
まあ、そうだよね。まああとプレイライトとかに任せたりとか、まあなんか結局、何でしょう、改善のサイクルというか、もうピンポイントでここ直してっていうのをその場で伝えられて、コンテキストに与えられるから、カーサーはあのビジュアルエディターめちゃくちゃ、まあ、便利だよなっていうのはあるよね。
うん、まあ、けどビジュアルエディターであのポチポチして変えるやつは、うん、結局あんま使えないなっていう感じ。
ああ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
そうだからドム指定に使ってるって感じかな。
あ、もうここを変えてくださいみたいな指示をあの与えるための、
そうそうそうそう。あと、まあ、スクショとかも渡せるから、ドム指定しつつ、スクショをやって、で、スクショの元の状態と、うん、あと、今、あの、クリーンショット X 使ってるじゃん。クリーンショット X で、ちゃんと図解で指摘するみたいなのも一緒に添えると、劇的に、あの、精度が高い。
あ、そうなんだ。じゃあ、なんか、もう指示をスクショ取って、テキストで渡すっていう、テキストっていうか、図解するっていうのも、合わせてやってる。
ドムでここのこれがこういう風になってほしいっていうコメントでテキストでのやり取りも合わせてスクショであの視覚してここの場所ここみたいな感じでやっとくとめちゃくちゃ精度が高い。
あ、そうなんだ。
まあ人と変わらんなって感じやね。
うん、具体のね、まあ、指示を
もう。そう絵でも伝えるっていう。絵で伝えると非言語的なところまで伝わるから、
うん、
みたいな感じかな。じゃあ、まあ、ちょっと本題の方に入りますか。まあ、そんな感じで。じゃあ、ね、ちょっと安倍ちゃんからなんかどういう仕組みを整えていってるかみたいな。
うんうん。そうね。今週の1週間ぐらいでちょっとやってたことが、その GitHub って言ってソースコードを僕たちは普段あのオンラインで管理してるんですけど、そこになんかコードを上げて、なんかその機能追加しましたよっていうプルリクエスト、まあレビューしてくださいっていうリクエストを普段投げているんですけど、それをした時に AI が、まあ3つぐらいの AI があのレビュー返してくれるんですが、まあ結構毎回細々と指摘される割には、それをまた僕らの手元で、回収して、 また反映するみたいなループをこう回していくのが結構めんどくさいなっていうところがあったので、自動でその AI からのレビューの指摘についてはまあ直してくれるよねっていうところをまあ作りたいなってずっと思ってたんで、ちょっと今週試してみました。でまあしかもあれなんですよね、結構 X とか見てるとそのプルリクエストに対するレビューを自動修正できるようにしましたみたいに言ってる人が、まあ、なんかちらほらいて、結構実現可能なものなのかとは思ってたんですよ最初で、
うんうん
うん、まあなんか皆さんやってるのだと、例えばクロードコードをGitHub Actions 上で実行して、まあ、そのレビューのコメントがついたタイミングでそれを実行して GitHub Actions 上でクロードコードを動かして、修正とまた反映っていうのをやってもらうであったり、
うんうんうん、
なんかあとはそれこそ OpenAI、まあ、GPT のモデルを API で叩いてこれも GitHub Actions 上で回すとか、
うんうんうん、
っていうのをやってるのを皆さん見てたんですけど、なんか実際にそれをやろうとするとどれもお金が発生してしまうっていうところが結構なんか僕の中で課題にあって、うんうんうん、まあ、なんかあれなんですよね、僕たちってほらクロードコードとかGPT のコーデックスとか結構AI に対してサブスクを課金しているので、なんかこれ以上、しかも結構月200ドルとか、なんかこれ以上なんかレビューを修正するのにお金がさらに追加でかかってくるのが辛いなーっていうところがあったので、うん、なるべくこうローコストで追加課金なしでサブスクの中でできる仕組みが構築できないかっていうところをちょっと考えていました。で、
うんうん、
結論クロードコードとかではどうしても追加課金が走ってしまうっていうところがあって、やるとすると GitHub にコーデックスと接続することで、コーデックスのクラウド版っていうのがまあ元々あって、それと GitHub を接続することで、無料ではないか、サブスクの範囲内で、プルリクエストをレビュー、修正してくれるっていうところ、ようやく分かったんで、ちょっと試しに組んでみたみたいな感じですね。
うんうん、
で、まあ、流れとすると、まあ、コーデックスのそのクラウドと、GitHub を接続しておくと、もともとその @codex ってメンションすると、うん、なんかレビューをしてくれたりとかあるよね。
するよね。うん。
うんうん、あの機能を、まあ、使うと、まあ、普通に、@codex でメンションかけてレビューしてくださいっていうと、単純にレビューのコメントだけが返ってくるんだけど、それ以外にもこういう実装してっていうふうに言うと、その情報がそのまんまコーデックスのクラウドの方にデータが渡っていって、そのクラウド上でGit プルして、コードの修正走らせてくれるっていうような、形になってるみたいなんですよ、うんうんうん、でこれはサブスクの枠内で実行されるので、まあ、API の課金がないっていうような感じになって、うんうんうん、ただまああれなんだよね、どうしてもそのコーデックスクラウドっていうのがソースコードを引っ張ってくることはできるし、その引っ張ってきた後にプロジェクトをコーデックス自身がセットアップすること自体はできるんだけど、その後は本当にサンドボックスモードで動くみたいで、なんかどうしてもこうネットワークに接続ができないっていうのがまあ制約としてあるみたいなんですよ、まあ、デフォルトの設定では、
うんうんうん、
だからなんか修正した後にその修正した内容を直接さっきまでそのプルリクエスト開いてたものにこう上げ直すっていうのは今のところちょっとできてなくて、まあ、とりあえず修正してくれたのをまあコーデックスが修正しましたってコメントだけはなぜかGitHub 連携の仕組みを使ってなのかやってくれるので、それをもとにまあ修正して結果を見に行って、それをさらに結果を見てなんか反映ボタンを押すと反映されるみたいな感じになってますね、うん、今のところ、
うん、それはなんだ、まあ GitHub Actions から @codex 呼び出してるみたいな感じってこと？
ああ、それで言うと、そうだね。なんかクロードコードと、今、コードラビットとコーデックスのレビューが3体走ってると思うんだけど、うん、それらのレビューが全部終わったタイミングで、コメント、アットコーデックスっていうメンションをかける、GitHub Actions を一瞬立ち上げて、コメントだけしてもらって、それをトリガーに、コーデックスに修正を依頼するみたいな形になってるかな。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。だから、まあ、ちょっとだけ GitHub Actions の実行は走るんだけど、まあ、本当に、ね、うん、コメントだけ書いて、あとはもう、コーデックスクラウドに、まあ、完全に委ねるみたいな形になってるかな。
はいはいはいはい。
まあ、もともとは GitHub Actions 上で実行することも考えてたんだけど、僕らだと、プルリクエストに対するそのレビューだけで、なんか GitHub Actions の無料枠を超過しているっていう状況もあって、月結構な金額、GitHub Actions 上で実行しているので、なんか、そこ上でレビューの修正とかをやらせると、もうかなり追加コストになっちゃうなっていうのがあったから、まあ GitHub Actions 上でやるのは避けたいっていうのも結構意図としてはあったんよね。うんう
ん、はいはい。
で、例えばクロードコードとかはそういうふうに GitHub Actions 上で動かすことはできるんだけど、やっぱりそれは追加課金かかるし、まあコーデックスに関しては GitHub Actions 上で動かすときはサブスクの範囲内では実行できなくて、API の追加課金が必要、重量課金が必要になっちゃうから、うん、もうこれもまた結構な、まあ、支払いが発生するみたいな感じになってしまうので、まあ、どうしても難しいなっていうところもあって、まあ今のコーデックスクラウドにメンションするみたいな形に落ち着いたかな。
コーデックスクラウドの、まあ、レビューとかさ、まあ、リントとかはテスト落ちてても解消してくれるやんな。
そうだね。
なんかそこに対してのレビューが今うちだと仕組みがないじゃん。だから追加プッシュに対しての、
あーコーデックスが
あるん
だ、ね、今だと
不安定っていうかな。
あ、そうだね。なんか、一応コードの変更があったら必ずクロードコードの方で、レビューを追加でして、それに対するコメントをしてくれるはずなんだけど、それがなぜか今だと前の状態のソースコードを参照していたりして、なんか直したものが直ってない前提でレビュー返ってきたりするっていうのが、まあ、あるから、
うん、けどなんか見てくれてる時もあんのよね。だから何なんでしょうね。もしかしたらそのなんか最新のプッシュがあるかどうかを見るみたいなステップを一個挟んであげるだけで、なんか指示の問題なだけかもしれないね。
なのかもしれない。ちょっと僕はそこのクロードコードのレビューの仕組みまではちゃんと見てないから、なんとも言えないから、ちょっとこれは直そうかなと思うんだけど。
けど多分、なんか、見てくれてる時あるから、なんか直せそうな気がする。なんか見れてないことはないというか。まあそう、そこの、なんかレビューとかで担保されないってなった時に、なんか俺とかだと、なんだろう、信憑性が担保できないから自分で見て、
なんか
結局まあレビューとかコメントとか、まあそのテストが落ちたとかそういうのに対して回収してくれてんのは知ってんねやけど、それは無視して手元のコーデック CLI でやっちゃうってい
う
感じに今なってるっていうのが、まあ俺の今の現状やねんけど、阿部ちゃん的にはコーデックスクラウドでも精度は十分出てると思ってるのイメージで言うと。
なんかね、指摘されてる内容によりけりで、例えば、なんでしょう、コードのフォーマットが悪いですよとか、リント落ちてるよとか、まあ、あとは、ちょっとした改善ぐらいだったら、もちろん、綺麗に直してくれるなって感覚があるんだけど、なんかこう、そもそもこれしようとして大丈夫みたいなフィードバックを、クロードのレビューが投げてくれたりするじゃん。なんか再検討がそもそも必要なパターンだと、もうなんか判断が必要になるし、で、 コーデックスもなんかその自己判断で修正してくれても、まあ、そんなにこうちょっと前提が伝えきれてないっていうのもあって、うん、当然伝えきれてないので、うんうんうん、なんか綺麗な修正にはならないなみたいな感覚はあるかな。
あー、なるほどね。まあ、うん、そもそもチェックのフローが挟まってないからっていうのもあるって感じが。
そうそうそう。だからまあ個人的にはまあ最後のちょっとラストワンマイルのちょろっと修正を、まあ、してくれたらまあ、うん、御の字かなっていうふうに思ってるかな。まあそう考えるとそう GitHub に修正したのをいきなり上げられると逆に困るケースも今後出てきそうかもね。
ああそうやね。なんかちょっとなんか結局ハンドリングしづらいイメージはあるのよね。なんか
はいはいはい。
情報収集してくれるだけでもいいけどね。
あ、そうだよね。あ、そうだね。確かに、あの、コメント、レビューのコメントを全部統括して、まあ、各、そう、情報整理して、本当にそれが指摘として妥当なのかとか、じゃあ、どこに問題がありそうなのかっていうところだけを整理して、コメントを入れてもらうだけみたいな。
うん。一応、コーデックスクラウド上だと、ディフは見れるから、やんか。だから、ドキュメント作成したら、それだけペッてコピれるようになるから、なんかそれだけでもありがたいなって感じはする。 むしろなんか それの方がありがたいかもなっていう。
あ、確かに。それをまあコピってローカルのコーデックスにぶん投げてまあ直してもらってまあ検討も一緒にしようみたいなね。
そうそうみたいな感じで、それ自体がプロンプトになるみたいな状態まで持っていってくれたら、もうそれをコピペするだけであとはコーデックスが吉田にやってくれるみたいな。
まあ確かにそれはいいかもしれない。
うん。まあけどそれもサブスク内でできるのは嬉しいことやけどね。まあいずれにしても。
まあね。
だって安倍ちゃん的には取り込めるなっていう回収をしてくれる時もあるってことでしょ。
うんうんうん。全然、ああ全然いいじゃんみたいな時もまああって。
うんうんうん。まあだといいよね。俺はフル無視やけど。
あ、無視してんだ。
うん、もう、まあ、依頼棒として扱う。
結局そのコーデックスの修正自体が本当に妥当かっていうのはコードを見ないとなかなか分からんから、じゃあコードを見て判断できるかっていう話になるよね。
そうそうそうそうそう、うん、でそうするとやっぱちょっと俺には重たいなってなっちゃうよね。
まあ確かに。だったら、うん、テキストで今こういう状況だって整理をしてくれてる方が、まあ、それを元に自分で改善するよって感じか。
そうそうそうそう。
まあね、確かに。まあみんなどうやってんだろうなって、なんか結構 X で眺めてると自動修正できるようになりましたっていうのがなんか、
うんうんうんうん、
まあ、もちろんそのやり方を言ってる人もいれば、うん、特にやり方もなくって人もいて、やり方書いてある人はみんななんか追加課金、あとコードラビットを導入しましたっていうパターンもあるかな。確かコードラビットも修正してくれるんだっけ。
してくれると思う、有料プランだと。
あれがなんか結構数字よくやってくれるのかどうかは若干気になってるんだよね。
まあ、コードラビットはなんだろう、一個一個の変更に対してみたいな、なんか細分化して精度を上げるみたいな仕組みやんか、基本的に。だから、まあ、うまくやってくれそうな気はするけどね。レビューはすごい的を得てるレビューも多いもんね。
うんうんうんうん。レビューはすごく良かったと思う。なんか僕らもね、一回フリーミアムで使ってて、
うん。
かな？うん。
そうそう。まあ、結局シート課金っていうのもあって、まあ、コーデックスとクロードコード、のサブスクで十分かってなって、
なってね、
課金には至らなかったけどね。
そうだね、
うん、
あれまででも課金するともうサブスク地獄になっちゃうからね、
うん、もう AI サブスク地獄ですよ。
まあね、ウィンドサーフだったりカーサーにも課金して、クロードコード、うん、ね、コーデックスもそれだってやってみたいな、
ね、いやけどね、役割があるもんね、むずいよね。
いやもうみんなね、みんなそれぞれ違っていいところもあるし、足りない部分もやっぱあるしみたいなね。
うん、まあまあけど、まあ、仕組みとしてはいいから、なんか 磨いていきたいですよね。
あ、そうですね。
うん。
まあこれ、まあ探した感じだとこれしか方法、うん、まあ追加コストなしでやるってなるとこれ一択かな。
サブスク課金を生かすとしたらってことね。
そうそうそう、うん、ちょっとなんか他にやり方あったら知りたいぐらいな気持ちでやってます、うんうんうん、
ちょっとコメント欲しいですね。知ってる人がいたら、
いたら欲しいですね。
うん、まあありがとうございます。じゃあちょっとそれを、うん、なんかレビューとコメントとか落ちてるところとかをまとめてくれるようにしてくれたら僕は嬉しいです
じゃあちょっとそっちに切り替えていきます、
うん、そうだね。まあじゃあちょっと今日はサクッとですがこんな感じですかね。
はい、今年そうっすね、まあ1年いろいろあったけど終わりはサクッとこの修正でついて話で終わりでいいんじゃないですかね。
はい、じゃあ、あれですね。まあ、なんだ。何回目だ、今。13回目とか、14回目とかぐらいか。
これが14回目なんじゃないかな。
はいはいはい、はい。なんかちょっと、まあ一応、なんか週1ぐらいで続けれそうな感じよね。
まあそうだね。もうだから、話題尽きないっちゃ尽きないかなっていうのはあるからね。どんどん更新はあるから。
うん。確かに。まあ、てか、あれやもんね。なんか、情報の進化が早すぎるから、この AI 駆動開発部の日常は、撮ったらその翌日ぐらいには出すみたいな感じのフローにしてるから、撮りだめてないっていう。
今の話をするっていうのに、宣伝しないと感じだからね、
うん。しないといけないからね。まあけど、今まで1時間ぐらいで話してきたけど、なんか、30分ぐらいでコンパクトに、要点をパワーパッと分かるようにするのもいいかなっていうのは、
うんうんうん、
なんかちょっと思ってます。来年から
ちょっとコンパクトにして、まあタイトル見と中身が結構しっかり紐づくみたいなイメージ。
あ、そうそう、結局なんか4つとかトピック話すともう分散しちゃうもんね。けど別になんか1個のトピックで1時間も喋ることはないじゃん、基本的に。まあ、しゃべろうと思ったら喋れると思うけど、なんか、冗長のだけというか、みたいな感じになるから
。うんうんうん。
うん。まあ、だとしたら、30分ぐらいで、最新のトピック、ポンと触れるみたいな、なんか、そんなんがいいかな、っていうのは、ちょっと、思ってます。
えい。
どういうのがいいのかね。まあ、それかなんか、1週間の AI のちょっと気になるトピックみたいな、まとめるみたいな、セクションを設けるとかもあるかもしれない。
あ、こういうニュースありましたよみたいなの冒頭のまあ5分とか10分ぐらいで、
そうそうそうそうそう、軽く雑談してで主トピックの話を、うん、まあ 2,30 分して終わりみたいな、
はい、
うん、まあ、もうちょっとなんか雑談チックでもいいのかもね。5分10分ぐらいを、まあ今日言ってたなんかまあサッカーさとか何してんのみたいな話とか、
うんうんうんうん、まあそれでもいいかもしれない。まあ雑談というか、まあ一週間のトピックいろいろアップデートはあるわけだから、まあ話せはするかなと思うし、うん、
まあそうだね。まあだってクラウドフレア微妙だったみたいな話も含めてね。
あ、そう、
特定のユースケースにおいてクラウドフレア微妙だったみたいなとかね、なんか
結構ね、そうコスパ良かったり、うん、まあみんな最近クラウドフレアいいよねみたいな話はしてるけど、まあ、うん、うまくいかないケースもあるみたいな、フィットしない
ケースもやっぱあるよね。こういうケースうまくいかないんだなみたいな反省があったりするからね、うん、なんかそういうのをなんかタイトルには載んないんだけど、そういう最近の気づきみたいなのをシェアするみたいなのを入れるみたいなのもありかもね。
うんうんうん、
うん、まあじゃあちょっと来年はそんな感じでやっていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、こんな感じですかね。
今週はこれで。はい。
はい。今年はこれで。はい。以上ですかね。はい。じゃあ、はい、本年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
はい。お願いします。
じゃあ、また。
はい。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題なんですけれども、 アップルリクエストを、受け取って、まあ、レビューとか、あと、まあ、CI が落ちたりとか、いろいろ、するんですけれども、それを、まあ、自動で、コーデックスに拾ってもらって、で、回収までしてくれるっていうような仕組み作りをしましたよ、みたいなところの話だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、他にも気になるトピックとかあれば、ぜひ、コメントとかいただけると嬉しいです。このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。今年最後の、エピソードとなりますが、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。